ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の戦闘ありまいからお送りする国語高校ポッドキャスト戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
番台の上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということで今回も始まりました、はい、戦闘態勢 .com、
はい、なんか社会派な感じ
ですね、はい、世の中を切っていこう、平和のね、この世の中を、ね、切っていく。
前回全然言ってることは違う。
ゲータしたわね、本当ね。
余ったれた時代をね。
そうですよ。
マジマジ。余ったれた時代だ。
余ったれた時代。どうですか。
来ていきます。最近の最近の日本についてどう思いますか。
最近の日本は。
俺ね、DVD ですけど、国葬部9を見ました。
国葬部9。
デンマークかな、スウェーデンかな。そういう二つね、よくわかんないんですけど。あの
映画
です。で。もう何本も出てて、あの檻の中の女とか、あの雉殺しとかさ、何本も出てて、
シリーズ映画、
シリーズ映画になって
大ヒットしたんだよね。じゃあね、本国で。
ああ面白いね。あの一番俺が好きなのは雉殺し。
何本ぐらい出てんの？
これで4本目が5、これで4本目かな。うん、4本目ぐらいなんですけど、あのまあ移民のさ、イスラム系のおそらく、まあ、ちょっと大柄な、ね、のんびりした感じの刑事と、はい、すんごい偏屈なあの刑事で、それ刑事 の主人公の刑事はさ、捜査してる段階で第一作でさ、仲間を事故に巻き込んじゃってるんですよ、で仲間が下半身無事になっちゃって、犯人に撃たれて、主人公が無謀なことしちゃってて、そのことをずっとこう心に背負ってて、あの息子と奥さんとも離婚してるし、息子も反抗期でもう全然もう家に帰っても全然もう買い物成立しないし、それぞれそこへこう相棒の、まあ、移民なんだけど、そののんびりした優しい感じの男もさ、少しずつ少しずつこう、まあ、どっちかというとお母さん的な感じなんだよね、なんだよね。でいいコンビなんですよ、この二人が。で今回の要するに事件っていうのはさ、あのじゃあアパート解体っつって、あのこの辺はちょっと壊しましょうっつってさ、ボーンってとあるところの部屋を解体してみたら、あれ向こうにもう一つ部屋ありますね、でちょっとこう中で見てみると、もう中に4人ぐらいのミイラ化した死体がさ、あの食事する形でこういて、何これっていうところから、
で、
そこの蚊っていうのはさ、要するに間食なわけ。まあ、今までの未解決の事件を全部お前ら書類だけ整理してろって言ってやらされてるから、もう地下室で窓もないわけよ。
計測みたいな。
計測みたいな感じなので、2人でボソボソやってるんだけど、たまにそういう風に、あの、あれっていうのが来ると動いちゃうのね、2人で勝手に。でそのあのなんか刑務所にやっぱり左遷、その部署に配置されちゃった、口うるさいさ女の人もいて、その人がこのまた書類整理のことで、要するに3人でいつもこう組んでガチャガチャガチャガチャやりながらやってるんですけど、いや今回のあのカルテ64っていうのは、これはちょっとすごい話だったと思います。これぜあのもうこれ以上言えないんだよ。もう見てもらうしかないです。
いやもうそれ聞いただけでなんかすごい面白そう。
これはね見ていただくしかないんですけど、近年日本でも問題になってるけど、実は北欧で1970年か80年ぐらいまで実際に政府がやってたことで今大問題になってることがあるんです。でこれがネックになってる。で。いやこれ日本じゃとてもじゃないけど、この件はミステリーの値段なんかできないっていう、もう大問題になってること、これは
日本でも、
日本でも、日本でも起きてる。同じようなことをやったんですよ、日本でも実は最近まで。でそれは北欧の件で、一応日本はさ、北欧って自由の国だっつって、あんなひどいことやってやがるって言ってたのよ。でそのひどいことを日本もやってたっていうのが、ここ数年で裁判になって、
最近もなってた？
なってたかな。でそれをその映画の方でははっきりとその当時の政権が政策としてやってたっていう話、多分これ事実だと思う。 だから、うんうん、いやこれすごいな、うんうん、でまあそのハードでハードでハードでもうどうしようもないような事件で犯人の苦しみとかいろいろいろいろあって、うん、最後に必ずねなんかちょっとだけこうほろりとくるのが、ね、最後ほんの少しだけ救いが来るんですよいつも。おこれ一番だから俺が一番好きなのはキジ殺しです。キジ殺しでキジ殺しはその犯人の女、まあ、未成年なんだけど、うん、あの連続殺人を犯しちゃった、うん、というか罪を犯しちゃった女の子が、うん、その主人公の刑事に、うん、と会話してる時 に聞くわけ、うん、刑事さんあんた、うん、私みたいな子供を何人も何人もそうやって殺意したでしょっていう正しい道を歩ませようとしたでしょっていうしてきて何人も何人もやったよっていうで今まで一人でも正しい道に構成した子いたって言うといないって、うんうんうん、だから君が最初のその一人になってほしいっていう話をするんだよ、ね、これはね、うんうんうん、泣けるんですよ、うんうん、でも悲劇な方にどんどんどん話がいっちゃうっていう、うんうん、キジ殺しとっていうのがあの俺が一番話としては好きです。でサスペンスとして一番ギリギリくるのは、うんうん、あの檻の中の女、うんうん、あのこれはもうあのその国の有名な国、うん、女性の国会議員がフェリーの上で消えちゃうわけ、うんうんうん、でも半年ぐらい経ってるから生きてるはずないんだけども、うんうんどうやら生きてるんじゃないかっていう確証を得て、うん、じゃあどこにいるんだどこに出しられてるんだと、うん、であの国会議員女性の国会議員の弟は障害者なんだけど、うん、その障害精神障害の弟に聞き込みに行かなきゃいけないんだけどさ、うん、病院側がガードしてから聞き込みに行けないんですよ、うん、でその檻のある檻の中に閉じ込まれてるんだけど、うん、かなり特殊な檻の中に閉じ込まれてて、うんうんうん、でその女性議員と犯人との間に過去にどういう悲しい出来事があったかみたいなことが少しずつこう分かってくるっていう感じ、うんうんうん、今回ので一応これでクライマックスはクライマックスなのかな、うん、2人の関係、うん、主人公2人の関係に一応の決着がついたので、うんどれから見てもいいです。でも今回のは一番社会派としては本当にびっくりですよね、これね。よくやったな、こんなネタみたいなさ。はい、
特捜部9。
特捜部9です。カルテ64かな。
あこれ面白
い。面白いでしょ。
DVD
よ。日本でも単館ロードショーしてから DVD して
なるほど。おすすめ
です。おすすめです。
ね。
はい。
じゃあ僕もちょっと最近の日本。ちょっと私恥ずかしいながらですね。
遠野物語。遠野
物語。それは、まあ置いといて。まあ、ジョン・カーペンター監督の、はい、まあ、遊星からの物体 X で、はい、でね、ちょっと見たことなくてですね。恥ずかしながら。まあ、早稲田松竹で日本だって、ゼイリブの日本だってで、ね、で見たんですけど、ま
あ、レストア版みたいな、
ね、みたいなやつですかね。はい、で、まあすごい面白い。
今さら
すごい。
すごい。何も言うことがない。
でも本当はやっぱそうですよね。面白い。なすごい面白いなと思って。で、まあ。あれこれでも
綺麗だった。綺麗だった。今回初めて見た
から分かんない。分かんない。綺麗でした。
あ綺麗だった。
はい。あでもなんかちょっとエイリアンに似てんなみたいな感じ。
まあまあまあ
まあ。まあでも全然いいですよ。エイリアンも面白いし。でねまあ2本立てでやってたゼイリブでも。これなんか面白いのこれってこれってどうなのゼイリブ
ゼイリブも初めて
見た初めて見た
これダメでしょ
あんまりね面白くなんかだってサングラスかけるとなんかなんか骸骨の人が見えちゃう
宇宙人
みたいな、うん、であんまりなんかね
乗れなかった
ですね。
路上でバックドロップする
あれ。あれはそう、あの辺だけ、おすげえさ、サイドスプレックス投げたりとかさ。
俺そんなことすんのって思わなかった。
まあでも、ロディ・パイパーだから、しょうがないんだ。ロディ・パイパー。
亡くなったんでしょ、ロディ・パイパー。
あ、だったっけ、うん、あ、もうわかんないけど、プロレスラー。
プロレスラー、
ね。まあ、しゃあないかな。うんまあ、付き合った相手の黒人の人はちょっとプロレスラーかどうか知らないけど普通のああいう顔してたけどまあ大変だなと思って
そうよね
これ面白いんですかこれあんまよくわから
ないねあの当時ね、あれ系の映画みんなパクって学生たち一生懸命作って
た、そうなのゼリーって
最後こう化粧で動いてる女の人がさ、
えってそう
ってなっちゃったらちょっと
あれ
高校生の俺は確かおっぱい見れたみたいない
やもっとおっぱい見れる手段あったでしょ高校生の時
いや、ないよ。
ないか。
なかった。そんなにエロ豊富じゃなかったの、エロメディアが。
だなんか上にあった、なんかアンテナみたいなの壊しちゃったから、サングラスかけなくてもなんか見えちゃったって。
見えちゃう
ってことでしょ。 あ、そう。
言わないよ。
何アドバイスない、ない。
いわゆる風刺だから。
あ、まあまあ、そうそうだよ。なんかそういう風刺みたいな感
じ。そう、お金持ちの人たちね、うん、お前ら一生懸命働けよと、うん、感動で人間を垂れていけんですみたいなこと言いながら搾取してるから、うんうん、まあ、バックドロップでも食らってちょっと頭冷やしてさ、世の中見てみろよって、そういう映画ですよ。
なね、うん、そう、それ、それ、あ、そういう感じなんだと思ったんだけどね。うん、ちょっとこれね、あんま全然あすいません
いやだから、ね、改めて、うん、ゼイリムとか、うん、改めて改めてどこがいいって言われると、ただまあちょっと面白くないって言わない
それはその当時そのカルト的な感じで確か流行ってはいた、映画好きの間で、ね、SF 好きの間でものすごく流行った
り、あ、でうちのってさ、ほら、うん、あの、うん、俺マウスオブマットネスがすごい好きだったけど、うん、面白いよって言って見てたと、うんうん、面白いかあれ俺一番何が面白いんだみたいな面白いっていう、そうだったみたいな、
そうなんだよ、ね、
圧倒的に面白いのはブッダ X、う
ん、まああれはね、これは
誰がね、誰が見てました
っ、うん、あれそうだよね、うん、俺はたまげましたけどね、だからその優勢からのブッダ X あれだったら、俺ゼイリブもなんか面白いって聞いてるから、すごいかな、ヒューンってなんかサングラスかけて、
山口は大好き
だ、そうそうそう、今度
は山口もどこが面白いって言われると説明できないと、そう、それはみたいな、うん、もうカーペンターが好きっていうジャンルだから、
なってなって、
そうそうそう、カーペンターが好きな国の人たち、
うん、だから、うん、そうそうそう、
それにしても物体 X となんか違いすぎるからさ、なんかさ、
同じ人間がだったと思えない、
そうそうそうそう、だからそれまずまずそんな感じあれさっきのどうしたの、さっきの
でもジョン・カーペンターは、うん、カツラですっつってさ、新しいカツラが始め、うん、発明されましたよっつって、カツラを埋めてみたらさ、うん、それがエイリアンで、うん、パーッと髪の毛増えてきて、うん、よかったなと思ったら乗っ取られちゃうみたいな、バカな映画を。
あ、そう、そうだ。
やりましたよ。そうそう、ジョン・カンペンターや。
それはちょっと面白い。うん、それは面白い。
面白くなかったよ。本当に。なんだろうって。バカなこと。髪の毛が、キキキキキキと泣いてるんですよ。あれみたいな。ステーシー記事やってた。
なるほど。
短編でそれ見たことあるよ、ね。一番びっくりするのはさ、暗闇で誰か通るときにすごい音しない、あの、ブッダ X って。
あ、そうだったっけ、
誰かが通るんだ
よ。うん、あ、する。なるほど。あるかもしれない。
あれ一番びっくりした。
2、3回ビクってなっちゃった。
ビクってなっちゃった。あらーみたいな。なんで、なんであの寒い地域に火炎放射器置いてんのか、うん、何で使うんだろうって
確かに、
うん、あれ何で使うんだろうねっていうのはありますけど ね、あのね、うん、でも吹き替え版で見ると、うんうんうん、誰々が誰々をどう思ってるかっていうのがお互いのニュアンスで分かるわけ、うん、お互いがお互いどう思ってるか、うん、こいつとこいつは実は仲悪いとか、うんうん、こいつとこいつはどういう付き合いだとかっていうのが、うんうん、言葉のニュアンスでなんとなく分かるのね、うんうん、そうすると余計犯人が誰か分かんないの、あれ。
ああ、なるほど。
余計あの、うん、日本版の方が分かんないです。うん。だから今度あのもし機会があれば、
ちょっと日本語版、
うん、日本語版を、うん、
ちょっとあれでびっくりしたね、ほら、血を取ってさ、
あれびっくりっすよね。
キキーとかね、あれはびっくりした。本当にね、うん。うん、だから本当よくできた。
いや CG、
いや CG ない時代にあんなのさやって。
ですよ、
すごいな、それに引き換えサングラスつけたらな、怪物の人が見えるって、まあまあまあ、どういうこと
か、まあまあまあまあまあまあ、それもまあ変態軸人間みたいな、
よくわかんない、ああそうだね、
お前お前、
全員
生きてる、
あ、そっか、全員もオマージュだったのか、
だったのさ、
あのね、モンスターパニックってさ、ロブボーティ、ロブボーティだね、やった人、それだっけ、同じなんだよ、特殊メイク
だっけ、
特殊メイク、うんうん、やった人が確か、うん、あのモンスターパニックと、うん、幽霊からのブッダ X と同じ人で、うんうんうん、モンスターパニック、俺ずっと後になってみたんだけども、うん、あのモンスターの声が幽霊からのブッダ X と同じなのあれ、使いましたよっていう、
あれ
同じ声を使いましたなっていうの
なるほど、
そうそう、どっちが先でどっちが後か分からない
ね、爆裂人生相談のコーナー、イエーイ、ということでね、今回もやってまいりましたよ、ね、
はい、
大人気コーナー、
令和になってもね、悩める人はね、減りません、
減りませんよ、はい、本当に、ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、
こんちゃんが今回パクってきたお悩みはこちらです。じゃじゃん。新幹線での出来事。
また電車ですか。
今回電車特集ですかね。
たまたまですね。
男性20代。グリーン車さん、
やっぱり知らない人同士がここに乗り合うから、いろいろトラブルが起きたりするでしょうね、はいはいはい、やっぱね、うん、
新幹線の窓側に指定席を取っていざ座ろうとしたら、親子2人が座っていて、そこは私の席なんですけどって言ったら、子供が窓の外を見たいから席を変わってほしいと言われ、私は新幹線でも乗り物酔いをするので窓を見ながら気分をそらしたかったので、私が取った指定席なんでって言ったら、あんたは子供産んだことないから親の気持ちがわからないんだとか、こんな若者がいるから世の中ダメになるとか散々言われました。そこでお聞きしたいのですが、指定席を取ったにもかかわらず、私は変わってあげた方が良かったですか。
言っていいですか、言っていいですか。嘘ついてんじゃねえよバーカ。そんなことあるわけねえだろバーカ。死ね死ね死ね。
久々に出ました。
もう死ねもこんなバカ女。くだらない。嘘ついてんじゃねえ。
男性。
ああ、もうどっちもいいや。
男性ですけどね。
ああ、そうです。くだらない。まあ、
電車の
嘘。
電車の中は本当に。
車掌に相談すればいいだろう、こんなもん。バカバカしい。
じゃあ、ということで。うん。
こんな経験ありますから。ねえよ、ねえねえ。あるわけね。お前の頭の中だけだよ、バカ。
わかりました。じゃあ、次は、
一刀両断です。
一刀両断ですね。はい。次行きましょう。次行きましょう。お尻の穴がバックを。ブラックホール。
ああ、やっと少しなんかこう、心が、現れるような。
ああ、
現れ
るような。女性60代の方、しずえさん。
はい。
しずえさんの、60歳、しずえさんのお尻の穴がブラックホールということですね。最近、30数年ぶりに付き合い出した男性と夜の営みをしておりましたら、突然、お尻の穴がブラックホールみたいだね、と言われました。その時はおしゃぶりをしていたのに必死で気になりませんでしたが、あれはどういうことなのでしょうか。元気の出るアドバイスお願いします。
最高、ありがとうございます。なんか今心が現れました。
本当です、ね、
うん、よかったよかった。やっぱり人間の、人間と会話した気分です。そうそう、やっと
人間味ある。
人間と、あ、これが人間ですよ、ね、まあ、よかったよかった、お互いね、お互い、俺も昭和を生き抜いた人間ですから。
一時はどうなることかと思
いました。一時はどうなること
か、この人生相談困難、一時はどうなることかと思いましたけど、
来週からないかと思
う。本当やばいやばいです
からね。
やばいやばいですね。
そういう元気が出るアドバイスね。どうですか。
お尻穴はブラックホールみたいだね。だから入れたのかね。
なんか毛がもじゃもじゃとか
入ってたり。おしゃぶりをしてたんだから。
シックスナインとか。
シックスナインとか。
本当ね。
そう、おしゃぶりをしてたら、お尻の穴がブラックホールみた
いな。毛が入ったじゃないの。
うん、とか、なんだないの。
毛が、血毛が。
だとしても、剃るとか。
いや別に元気が出るアドバイスなんだから、そのま
ん
まね、
うん、なんか僕も別にいいと思うんですよ、気になるんだったら剃った方がいい、うん、まあ、毛が入ってた場合ですけどね、うん、入ってれば
なんか入れたんじゃねえの、惜しいな、
どういう意味とか、
指とか、
あ、吸い込まれる的な、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そ
う
そう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそう光さえも脱出もできないと言われるような、という感じのものだったんですけど、もう全てを吸い込むような、
そう。っていうものを体の中でお持ちなんだから、
いいじゃないですか。いいこと
らしい。
いや、楽しいと思いますよ。ただほら、あんまり無茶なこと切れるかもしれないから、
そこは気をつけて。
そこだけちょっといろいろと拡張しつつ、拡張しつつ、
ゆっくりゆっくり。
でも多分指なんじゃないかな、これマジだとすれば。
まあ元気の出るアドバイスとか、僕たちが元気出ましたね、このね、
60代で出
るね、
本当に60代で
素晴らしい。
でも30年ぶりに夜の営みって書いてあった、
30年ぶりに付き合い出した男性と夜の営みをしておりましたが、ということですね。
じゃ30年ぶりに夜の営みだった
んですか。そうですね、わかんないけど、まあ
まあ、スルスル入っちゃったんですよ。
スルスル、ね、いいことですよ。
あ、コールみたいだね。スルスル入っちゃうよ、なんつって。
楽しい、楽しい。楽しい、楽しい。元気をもらいました。
楽しい営みですよ、
はい。もう元気を、元気が出るっていうか、こっちが元気もらいました。
そうですね、本当ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ます
は
い、
背筋を伸ばして
。お名前なんて
言ったら。お名前、静
江さん。ありがとうございます。
はい。じゃあ最後。はい。
まだやんの。
彼女への怒りが止まりません、ね、
いや、やだな。
男性20代靴ひもさん、ね、せっかくなんか、ね、電車で電車で2時間ほどの距離に住んでいる彼女がいます。まあ、遠距離と言ってもいいでしょうね。はい、1ヶ月ほど前、彼女のブログ、またコメント、そのコメント等から、うん、彼女がキャバクラで働いているのではと疑念を持ち、彼女に追求したところ、逆切れされた上に、そういうこと言うなら本当にキャバクラで働いてやるからねと言われました。その時は俺が悪かったと謝ったのですが、その後自分の携帯を見られた形跡があったので、自分も彼女の携帯を見てしまいました。すると複数の客と思われる人とのメール、シフトのメールなどがありました。客からのメールには、〇〇ちゃん（源氏名）を抱きしめたいと、シフトのメールには、新しい女の子が入ったので次はお休みでいいですなどの内容が書かれていました。また自分が友達にキャバクラに行ってみようと誘われているということを話したところ、絶対に行くなと怒られました。キャバクラでバイトをしていること自体より、1年以上嘘をついてバイトしていることに怒りを感じます。また自分に行くなと言っておきながらキャバクラでバイトし、追及すれば逆切れされ、正直腹が立っています。携帯を見たしまったことは反省しています。こんな自分は器が小さい男なのでしょうか。ちなみに自分は大学生、彼女は昼間は OL をしていますね。
なんか器小さいとは別に思いませんけど、
まあ、大学生だからね、大学生で、まあ、彼女がキャバクラに働、うん、で働いてるって言ったら、まあ、ちょっと嫌だろうね、うんうんうん、
これでも、うん、もう俯瞰してみると、うん、多分もう一回終わってる話なんですよ。あの関係性としてはこれ以上多分続けるのは無理なんだなっていう感じだと、ね、喧嘩ばっかりするんだろうし、
まあ、この時点で、
この時点で、
うん、修復は、
そうだから修復するんじゃなくて、うん、あのお互い受け入れてさ、うん、ある程度やっていくっていうんだったらあれだけども、うん、もう昔付き合った当初みたいに、うん、ね、
あの頃には
もう、そう、どこを踏んでもなんか新しいお互いがあって楽しくてっていう時にはもう戻れないだろうから、だからそのね、もう割り切ってさ、もう やれたらええわっつって別の彼女探すとか、うん、するのが多分、まあ森、まあ、M 川君だったらもうこれ迷わずにじゃあキャバクラ行こうっていうあの案件ですよ。それはそれで置いといて、
それ置いといて、まあまあまあキャバクラ行こうや、
置いといてキャバクラ行こうやっつうのはもう M 川君ですから、
なるほど、
もう、
元気だそうやみたいな、
元気だそうやっつって、でキャバクラ行くとね、結構いい感じの人も知り合えたりするんで、
ああそうなんですか、
そうそう、気が紛れたりします。
なるほど、
だから彼女の気持ちは分かりますよ、だって好きだからそういうふうに言うわけでしょ、
逆切れ
したりとかって、
キャバクラ行くな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、だから風俗とかキャバクラとか無人商売の人が言うことじゃないですか。要するに全部お金だから、
はいはい、
あいつ行ってホイホイされたところで全部金だよって、全部嘘の世界なんだから行くんじゃないっていう人の気持ちも分かるし、それはだからあの、まあ、このままあんまり深刻に追いかけても、
うんうん、まあ、彼の気持ちがね、うん、収まることはまあ多分ない
ないと思いますよ、
ね、
はい、うんうんうん、
ということで、以上映画どうですか、映画
どうですか、どうですか、でんどうですか、でんどうですか、でん、
令和 今回バレ
なきゃいけない。あれどうしたの？やりきったことで満足してるような人不思議なんですけど。
ということでね、毎回毎回、一つの映画について語り合おうというこのコーナー、前回からの特別企画で、2本立て、はい、正統&邪道どっちが強いか決定戦、うん、第2弾ということでね、
どっちがどっちってわけでもないけどな、
邪道、今日は一応邪道の
方、邪道の方ね、前回は、スマホを落としただけなのに、うん、ということでね、うん、それのアンサーソングとも言うべき、
アンサーソングです
か、スマホを拾っただけなのにと、ね、
これ、オが入ってないですからね。
オが入って
ない。
ああ、そっか。うん、そう、ス
マホを検索するときにね、すごい大変でした。
ああ、なるほど、なるほど。はい、なるほど。うん、
あ、まあ、例のね、正統派邪道対決、まあ、前回言いましたけどね、はい、前回聞いてない人のために言いますと、まあ、長野と、長州と、
長州と
、大仁田が戦ったと。はいはいはい、でその時に、その前に、うん、大仁田は猪木に挑戦したかったんだけど、うん、猪木はもう、それは、絶対やらない。なんでかって言ったら、うん、大仁田の毒はでも消せないぞ、この野郎みたいな、ね、うん、いや、もう、なんて言ったかっていうと、ね、大仁田の毒は消せない。つまり、試合に勝っても、どうに進めても、大仁田のね、うん、その独特な世界観っていうのは消せないから、うん、もう絶対新日にのリングに上げたら、絶対勝てない、うん。勝負には勝つかもしれないけど、うん、大仁田には勝てない。
猪木は反対して、じゃあなんであの時に大仁田はリングに上げられたの？だから
なんかね、なんかあったんだけど、ね、ちょっと忘れちゃったなんか上がれるなんかやなんだったんだけど、ね、ちょっと忘れちゃった、うん、そうそうそう、そうなんですよ、うん、それをあの念頭に置いてね、ちょっと聞いていてもらえればなと思いますね。
でも長州っていうのはさ、うん、まあ、今でこそ、ね、正統派のプロレスラーのレジェンドじゃないですか、うんうんうんうん、やってた当時はどういう気分でやったのかな、いろいろと証言があるじゃない、うんうんうんうん、リングこれから出ていくときに先輩の選手に、じゃあちょっと漫画やってきますわって言って出てったのがさ、いろいろと、いろいろとこう、本人はだからあくまで賞として割り切っていった部分、
まあ、あんじゃないの
だから、長州ってすごい俺はショーマンだった人なのかなっていう気がする
だと思う、プロのレスリングレスラーですね、
今見てる関係ないけど、
もう全然見てません、ね、
全然俺あの今の選手、うん、知らないんだよ全然、俺
もちょっとしか知らない、うん、名前だけで試合とか全然見たいよね。
たまに女子レスラー大怪我顔面骨折なんてすぐ分けるとおいおいおいって思っちゃうけどうん、うん、でも綺麗な人多いよね。
まあそうね、うんう
ん、はい、スマホ拾っただけなのにということでね、映画オタクの3人斎藤青山鈴木が映画同好会の卒業旅行でとある田舎町にやってくる。そこでたまたま道に落ちているスマホを拾い、持ち主である優香に町の案内を頼むことに。しかし途中で車が故障してしまい、助けを求めて入った民家には怪しい雰囲気の老婆が住んでいた。チェーンソーと鎌で襲いかかってくる老人たちを、彼らの想像を絶するバトルが開始された。果たして4人の運命はということでね、うんうん、はい、
監督はいくつぐらいの人なんだろう。
監督はです
ね、結構まだ20代ぐらい、
20代ぐらいなんじゃないの、うん、
ちょっとわかんないです、ね、
中本さん、
中本優さん、
優さんと
監督、脚本、編集、うん、お中本優、
優さん
でね、
いいところ、私、うんうん、まあ本当に大笑いしたのが1回、うんうん、うどん屋の下りです。
あれ
うどん屋、最初うどん屋食っててみんなでうどん食ってて、
卒業旅行で行って、
まあうどん屋食うかっつって、うどん食って、うん、で女の子と知り合って、うん、ちょっとどっか面白いとこ連れてってくれたと言って、うん、じゃあ美味しいお店があるからってまた同じうどん屋に行って、あのうどん屋のくだりはね本当に笑ったもんこんなバカなの見たことないよ
あれ俺あれだけ
食ったらねえと思ってさあれ本当にね DVD で見てね声出して笑いましたあんまないです。映画館とかで結構 笑ってみるけど、うん、DVD で見てて、ね、あって思った。
あれ、うん、あれってなんか一応違う店、
同じ店、
手じゃなくてあれも同じ店
で見
たよってことやって、
同じ店、あ、そうかそうか、完全に同じ店ですよね。
僕もね、僕も笑ったって点で言うとね、あのおじいちゃんが口からブワーンって入ってくるときあれちょっと笑いましたね。ちょっと無理やり感があって、はいはい、ちょっと面白かったです。
はい、
割とね、映画割と日本アメリカ映画とかでだとうまくやってんだけど、うん、日本映画でさ例えば、うん、映画マニアたちの会話を描くとあんまりうまくいってない感じが、今まであんまり成功したものを見たことなかったんだけど、うん、映画3人映画好き3人のボンクラの会話みたいなの、うんうん、今回ね割とね、うまかった
伏線になってる
からね、うん、そうそうそうそう、例えばあのそのクイズを出し合ったりして、うん、あのバカなクイズ映画クイズみたいなのやってるんだけど、うん、それがちゃんと伏線になってたりしたりして、うんうん、なかなかね良、かったです、うん、はい、うんうん、
これ若干ネタバレかもしれないんだけど、うん、
これもじゃあこれもだからあれだ
ね、難しいんだよね、
ネタバレ一応ありです、これは
多分こっからじゃあネタバレありなんで、
ありなんで、
はいはい、もうちょっと多分そう、うん、ストーリーの話だと絶対ネタバレになっちゃうんだけど、うん、まあ、若干だけど、まあ、見てもう数分で、うん、あこれもう全然違う映画だって分かるじゃない、
なんで、
あのオマージュをしてる、
あの拾っただけだ、
落とした人、落とした方と全く違う、
はい、
でも一つだけ、うん、あこれはオマージュなんだっていうふうなシーンがあって、うんうん、それはあれ写真、まあ、要は本編、まあ、最後の方だけど、うんうん、実は別人だったっていうのが分かる、
ああ確かにね、
オマージュなのか、
全然
この違う
偶然、
多分見てないと思うい
や俺それぐらい全然違うんだけど、
どう考えても俺見てないが、
この映画本当関係ないところでやって、多分企画をね多分持ってて、多分スマホっていうとこ欲しくてやってんだろうって俺もずっと見てたんだけど、そこだけなくちょっとオマージュ
だとしたらすごいよ、
なんだ見てんじゃんって
多分違う、
あちゃんとそういうとこなんか抑えてんだなってちょっと、
まあお前だったらすごい
ですね、
その前の有名な作品に対してちょっと敬意を払って、ね、やってる部分もあるんだなと、
なるほどなるほど、
ちょっと感心しました、う
んうん、ちなみにさ俺聞きたいんだけど、これ話の構成から言って、うんうん、なんとなくカメラを止めるな、うん、
俺も
なのかなと思って、俺は見てないのでわからない、
見てない、こういうもんなのカメラを止める、
まあちょっとあれだね、
これは無理やりあの逆戻しみたいにしてるけど、まあ、そこの部分とちょっと僕も似てるなと思って、うん、こう実はこういう
視点を変えるとかっていうところは似てる、
似てる、うん、うん、僕も見ててあカメ止めみたいだなみたいな感じ、
あ どうなのやっぱ、うんうん、それをがあったからそれも参考にしてる
のかもあるかもしれない、
じゃカメラを止めるなりどっちかってインスパイアされた感じの
なのかもしれないけど、まあ、
うん、でも逆再生はそうだよ ね、うん、多分ああいう見せ方はしてないんだけど、カメ止めでは、
う
ん、でああいうニュアンスみたいな、
そうそう、実は
こういう反対側で見るとこ
こうですよ、
視点を変えるとこうですよっていう、う
ん、ちょっと意識してるのかもしれないけども、そんな珍しい手法でもないですね、うん、そもそもカメ止めのあれはね、うん、で逆にだからあのああカメ止めっぽいなと思って、最後ちょっとほら、ね、あのおじいちゃんおばあちゃんとも実はなんか誤解でしたみたいな感じで仲良くなって、ああいい映画だなと 思ったらみたいな、
ね、いやね、あそこだからね、うんうん、あそこの時点でまだね十何分残ったんですよ、
ああ確かに、
ああこれ来るわと思って、ああこれもう一山来るわと思って、で感心したの俺、
うんうんうん、
だからね、うん、俺はねなんか久しぶりに、うん、低予算映画のなんか気概みたいなのを見た気がした、
いや根性あるよ
ね、
すごいですよ、
う
ん、あそこからの展開はね、うん、確かに、
そうそう、でしかも女の人が芸達者なんですよ、
うんうんうん、
怖いんだもん、本当にあの人、あこの人芸達者な人だなと思ってさ、うんうんうん、アイドルだったんでしょ元、
まあ、AKB の研究生、
研究生、
うんうん、で富井てなんだ忘れちゃった、アミさんで、ちなみにこの子人ね、少年この間やった、
あ、うん、も出てるのって、
あのか彼女役だったのかな、あのか、うん、そう
あのおとなしい人、
おとなしい女、あのしあなんだっけ、あの通り君の彼女役、
最後のそうか、
うん、
でやっちゃう彼女、ね、
そうそう、うん、それに、
あそう、
僕だから今回この映画が見てて、うん、気づかなくてさ、だ、うん、からちょっとおっぱい
そう胸をこうおっぱい強調したような縛られ方をするんだよね、
なんかこの方脱がねえかなと思ってたら、うん、もうとっくに脱いでたっていう、でしかも見てたよ、
しかも見てたっていう、忘れてた、
ね、忘れてたっていうの
も老化です、
そう
でもこっちの方がエロかったよね、
そうね、
うんうんうんうん、
いや 俺もさ、どっかでなんか止めて、うん、トイレ行ったんで、ね、その時に結構残ってて、うん、あらっと思って、うんうん、
あらっと思ったんだね、
うんうん、そこまでは、まあまあまあまあこんなもんやろみたいな、うんうんうん、まあ、こうやって逆、まあどうせこういうことか、うん、と思って、そっからが本当に面白かったね、うんうんうんうん、
あのね、面白かったです、うん、俺すごく面白かったです、うん、あの大したもんだなって思って感心もしましたけど、うん、最初の時に、彼がちょっと妄想癖がある
、あ、そうそうそう、う
ん、男の人で、
うん、青山君、あ、そう、斉藤君か、
斉藤君、斉藤君で、まあ、主人公はちょっと妄想癖のある人で、うん、最初に、車でちょっと引かれそうになって危ねえってなって、うんうん、あの、あ、すいませんでしたって言って荷台を見ると、うん、そこにさ死体がさふわってこうホロがめくらずに死体が見えるんですよ、うんうんうん、で俺開始5、6分でこの展開かと思ってさ、すんごいテンション上がったの、うんうんうん、どこまで行くんだろうこれと思ったら、うんうん、夢かよみたいな
その前でも一回やってるからね夢
だからさ長くてさ長くてさ、どこまでですかと。
その後に3回ぐらいやるもん
ね。やるから。
連続してやるから
な。あの、押し入れに入ってるところは、あれは、あれでしょ、なんだっけ、アイアンマンヒーロー。
アイアンマンヒーローなのかなと思って。
そう
な
んだ、
そうそうそう。で、あの、ただこれね、あの、なんか、あの、ちょっと記事を読むと、なんか映画オタク&童貞みたいな、そんなこと書いてあるんだけど、あんまり童貞感はなかったなと。やりてえみたいな感じのあれも なかったし、
まあ女の子ね、だって女の子の前でうんこはどうこうっていう時点も童貞じゃないですからね、それ言えない、だからね、これだからまあおかしいって言えばおかしいんだけど、うんうんうん、あの、あそこまで山の中なんだから、うんうん、ノブソすればいいじゃないですかって話ですよ、
確かに
トイレなんか借りないじゃんって、そんなっていうだけの話で、うんうん、ただもう映画のトーン自体が、うんうん、もうこういう映画ですからって言っても初めからパンパンパンパンって行くから、いろんなことが許せちゃうんだよね、もうね。
そうそうそう。ハードルが低い。さ、まず最初に、最初のハードルが低いから、
そう。
あ、面白い面白いってなっちゃうけど、例えばスマホを落としただけなのに規模で、これやられたら、果たしてどうなのかと思
って。お前が一緒だ。これね、頭いいんだよ、うんうん。初めからこの路線で行きますよっていうふうにして、もう、どんどんサイン出してくるから、バンバン。だからのあのノブソのところが一番トイレを借りる道具のところが一番苦しいと思うんだよ、うんうんうん、他のところはまだしも、うんうん、あんな山の中なんだから、うんうんうん、もう前の中で許せてるんで、
う
んうん、まあいっかみたいなさ、
そうそうそうそう、ちなみにノブソで言うとね、俺もちょっとあのノブソしたくなった時があって、はい、であのしちゃえばいいじゃんと思うけど、うんうん、なんかお尻出した途端にね、なんかね、虫に噛まれんじゃないかとかね、蛇にサササってやられんじゃないか
な。それどこの山なの、
ね、お墓参りが
それやんないでしょ
山の中、小学校の時だった。だからやっぱね、やっぱちょっとトイレの方がやっぱ安心感
は、この年になるとね、うん、この年っていうか、うん、ある程度年いっちゃうと、うん、ノグソはちょっとハードル高くなるよね、
まあ、そうなっちゃったりとかね、っていうのはあるかなと。あ、であのこの中本監督、あの、ね、うん、ピアノ入選して、この前かなんか、ね、それがなんかアクション、タイトル長くてちょっと全然覚えられないんだけど、なんかアクション映画の
一文字剣
と、あ、そうそうそう、
序章、最強カンフー少年対地獄の殺人空手使い、
そうなんですよ、で、
観客賞、
ああそう、観客賞を取って、うん、で、まあ、この映画、あのスマホ拾った方もなんか夕張の方にの一応なんか出てたりとか、
はい、
で、あのその観客賞と PFF のあれで、うん、の主人公の男の子があの今回あのなんかちょっとカンフー使いな、
う
ん、
あ
の男の子
で、だからヌンチャクやった
ヌンチャクやったりとか、ね、やったりとか、うん、なんかブルース・リーの服着てなんかいたりとか、うんうん、だったけど、まあちょっとその割にはあんまりアクションなくてね、なんかちょっと
あ
の
途中でなんかあんまり強いとなって倒しちゃうからでしょ
そうドアにガーンってぶつけてなんか気絶しちゃったりとか、うん、戦してたりとか、うんでね、だ本当はなんかアクションできるんですよみたいなね、
なるほどね、うん、は
い、であとあのね、ほら、まあ、ちょっとどんでん返しのところに出てくる悪いやつの一人にね、あの例の国語の遠吠えに出てきた梅本仁義君っていうあの
先輩役の人、
ね、後半に出てきた、うん、あの車に乗りまして覚醒器 の、うん、彼が、うん、出てるんですよね。
相変わらず、うん、相変わらずエンジン全開な感じだね。なんで全開、うん、あでも画面が閉まるね、
う
ん、俺さ、
うん、もうマジ
で本当に怖いやつ
本当出てもうちょっと閉まりすぎてちょっとね、うん、やでしたね。
嫌でしたよ、う
ん、あのやな怖い記憶をね公開の動画見た時に嫌な気持ちを思い出しちゃって、ね、いやそう本物の人出さなくていいのに
本物の役者でしょ。
役者になったんだと思う。
じゃあ太田は本物なんだ。
じゃないのだってあのね。ね、まあうん、というのも、まあ、活躍しているなみたいなね。うんうん、
うん、俺は、久しぶりにシナリオでもなんでも相当すごい人が出てきたなって実は思ったんですよ。うんうん、ね。一番感心したというかびっくりしたのは、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの正体が分かった時に、うんうん、本当にいい感じの空気になるわけ。それおじいちゃんの雰囲気もいい、うんうん、おばあちゃんの雰囲気もいいけど、おじいちゃんの雰囲気が本当に人柄がいいんですよ、うんうんうんうん、でだからあこれ続きあるなって分かった時に、うんうん、嫌な気分になるわけ。こっからもう不幸起きてほしくねえなと、うんうんうん、おじいちゃんがさ、うんうん、君はあんた言葉で直接言わないとダメになんねん一回ブライドライドお前、うんうん、つってさ、うんうん、いやいい感じだなこのままほのぼの終わってくんねえからでもあと十何分もあるしこれもう人だなんかあんだろうとああ来たみたいなさ、うんうん、でそれは狙いだと思うんですよ、うんうんうん、ここまでは上端、うん、こっから本気でいきますねっていうのは多分うん、狙いだと思うんですよ。で狙ってるところにちゃんと投げられてるし、うん、打ててるっていうのは、うん、俺はすごいことだと、うん、思います、うん、ただねそのうちのはさっきいいって言ったけど、うん、映画オタクの会話とかあるじゃないですか、うんうん、あと童貞とか、うん、スプラッターとか、うんうんいろいろあるじゃないですか、うん、でそういうのに褒められる多分、中本監督っていうのは、うん、映画秘宝の文化をすごく浴びてきた人だと思うので、うんうん、そこに褒められる認められるっていうのが一つの目標だと思うんですわ、うんうん、でも俺からすると、うん、ちょっともう足かせになってねえかっていう気はこれ見てした。もっと遠くを目指した方が、それだけの人だし、うん、なんだろう、その映画秘宝的な価値観みたいなものの枠の中で暴れるのにはちょっとスケールが大きい人だなと思って、もっと上を目指した方が、うんいいんじゃないかな。で、要するにさ、あの映画のあれやりましょうなんですよ。はいはいはい。あの映画のあれやりましょうなんですよ。で、それってもう中本監督ぐらいの実力ある人だったらできるんですよ。だから、あえてですよ。本当あえての文句なんだけど、最後のオチもさ、綺麗に決まりすぎてるわけ。やっと彼があのって言ったところで終わるっていうのが、綺麗に決まりすぎてて、逆に。本当いやそれもあなた十分できるでしょそんなことっていうふうにこの映画見ると思っちゃうんですよ。もっとだから最初に想定してるところよりも多分遠くへもっとスケールが大きいところへ行かれた方が童貞だとかその映画オタクだとかっていうことにそんなにもうこだわらずにオリジナルの世界を見せていただきたいなと。でも本人が多分好きなんだろうね
、まあ、好きなんだと思いますよ。
だからね、中本監督自身の好きな世界観じゃなくて中本監督の持ってる世界観をなんか見せてほしいなっていうのがすごく、うん、次も見ますよ、この人の監督、うんうん、大した人材だと思いますわ、
うん、だからその一文字なんとか県隊なんとか、
う
ん、
だからそれまで見るとねやっぱりあの映画のあれっていう感じがしちゃう、う
ん、ああまあね、
うんうん、だからほら、うん、一文字なんとかさアクションがすごいじゃん、うんうんうんなんか集団アクションみたいなことやってて、うん、うわ体動くなこの人みたいな、うんうん、っていうのちょっとあえてです
あえてね
あえてです本当にあえて、
うん、 そうね、
大したもんだと思います、うん
うん、あの最初のトーンで油断して見てると、うん、もう伏線の張り方とかがすげえと思っちゃうし、うんうん、うわ、うん、これ伏線だったんだみたいな、
これすごいんだよ、
うんうんうん、思っちゃう、油断して見てると、うん、ワオって思っちゃうよね、
うんうんうんうん、だからその、 あの初恋の人に一声かけるとか、うん、その童貞がとかっていう世界観に収まってしまうのがなんかもったいない気がするの、うんうんうん、すごく、うん、それは監督この映画じゃなくてもできますよみたいなさ、うん、それは監督、うん、なんかもっと監督が持ってるあのところの叫びを聞かせてくださいっていう気持ちに できるでしょって思っちゃうから、うん、こっちは、
うん、まあまあでもまあ商業映画としてはまあ2本目あ1本目
すげえな
とは思うので、ね、まあこれからですよね、
すげえ才能だ、
これからどんどん、まあ、そういった方向にも行くじゃないですか、
いやこの人すごい、うんうんうん、すごいと思います、うん、本当に
これはおすすめですよ、
うん
うんうん、あらまあ政党じゃとどっちが
さあじゃあどっちがじゃあ行きましょうか、
これじゃあ判定
はい、
はい、邪道と政党どっち、
はい、はい、邪道が勝ったということで。
じゃあ邪道が勝った。
まあやっぱり、同じように、猪木が言ったように、
ねね、
邪道の毒は消せないんだよ、ね。
消せないっすね。やっぱね、田中圭君が出てた。田中圭君が出てたとしてもね。
いや、だからあっちの方はね、ほんとね、田中圭君が出てる、北川景子が出てるしかないんで。しか価値がないって言うじゃないけど、それしか見るとこないのよ。ほんとに。こっちはさ、うん、ね、うん、じゃこれで北川景子とか田中景子これやるかっていうのは話は別ですよ、うん、田中景子がちょっとクソしちゃうからちょっとさって言うかってのはまだ別だけど、でも本当ねこの人商業デビューしたら相当なことになるんじゃないかって気がします、
うんうん、そう北川景子がなあんな秘密を持ってたとしても、うん、あの邪道の方が、うん勝っちゃったみたいな、
うん、まあ、ね、まあでもねこっちも
まあこっちもまあ全
然大丈夫なマジかな、うん、そう言われると
だとしたらすごいちょっと面白いちょっとすごいなと思っちゃ
う、どうなんだ
長本
さん DVD のラベル明らかにあれだもんね、お前
知ってるあの根性もねいい根性してるなと思った、
うん、明らかに探しやすかったよ、
うんうんうんうん、やったねみたいな、
俺王が入ってなかったから全然探せなかった
どこにデータ上
でもある意味でね自信の表れだと思う、パクリって言われても全然怖くねえって、うんうん、俺たちやってるぜってさ、うんうん、楽しいあの、うん、映画です、
ま、中本監督なんかそネットのインタビューで本家よりも面白くできてますって言うんだけど、うん、見てるかどうかをちょっと探して
お前本家見てねえ
で本家見てなくて言ってなかったら面白い、
まあ一応見てんじゃねえかな、作った後に
同じじゃん、あの女 の
まあでも次撮るんでしょ、
うん、まあまあ撮るんでしょうね、
次も期待です、私の監督は、
これはおすすめです
ね、はい、本当におすすめ、
パクリと言って油断してみた方がいいです、うん、油断してみたらもっと楽しめるんで、と思います。ハードルを下げてね。だから不利なんですよ。本当スマホを落としただけなのにの方は、うん、もう一応もうハードル上がってて、うん、どんでん返しがあるんだろうなと思って見ちゃうから。
そう思って見てた。
いやなんか
もう
一応
は
ね。もう、こいつなんか犯人っぽいような見せ方してるけど違うでしょっていうのがもううがって見ちゃうじゃん、やっぱりちゃんとした映画だと思ってこっちは見てるから、だからこっちを騙してくるだろうなと思って見てるから不利は不利なんですよ、あれね、こっちは別に気抜いて見てるからあれなんか俺思ったのと違うぞっていう、どんどんあれあの会話あの会話これのためのみたいなさ、
そう
油断して見てるから全然、うがって見てないんだよね、だからね邪道の方がね有利っちゃ有利なんですよ、
でも有利な戦いを、でもゲリラはゲリラだから、
まあ、ゲリラはゲリラだから、うまくその見てる側の、うっかり見てる心理までもちょっとついてる部分があって、そこがやっぱうまいんだよね、
うまいね、
というわけで、
ね、次何撮るんだろう、
うん、ね、
うん、
次は多分あれじゃないの、なんだっけ、万引き家族みたいな撮るんじゃない
の、そう、まあ一応見るけど、 長田秀夫監督みたいにならないといいなと思ってさ、なんかさ、乗ったりして大御所な感じで、リングとか女優霊で見たときは、俺、金玉震え上がるぐらいのさ、すごかったのに、どうしたみたいな。
ちょっとそれで言うとね、あの、北川景子の部屋かなんかで、あの、すりガラスで人がここに通ってくし、あったじゃん。あれね、ちょっと怖かった、僕はあれ。ああ。
だから、ああいうとこだけなんだよ。
そう
なっちゃった。長田秀夫監督って、まあ、ああいうとこだけで昔のさ、往年のなんか名投手がさ、ちょっといい球見せてくれたみたいな。あと、あの死体の写真あったじゃない。死体の写真もさ、やっぱ怖いんだよ、
ね。怖い。確かにあれ怖い、ね。
あれもだから貞子とかさ、ね、あの女優で鍛えたさすがのところなんですけど、そこだけじゃない。
なんか雰囲気の怖さだったよね。
そう。
リングとかもう最初からずっと空気感が。そう。それが一切ないんだよね。
まあ中本監督もこれを取り付けていくと、うん、ね、スマホを拾っただけなの、あのスマホ落としただけなのに、パート2みたいなさ、ね、感じでやったりして。
やる。
パート2やらしいよ。
え、スマホ落としただけなのに、
うん、え？
え？
うん。
マジで？
拾ったじゃなくて？
落とした方。
あれパート2？北川景子の方。
ね、あの、警官が主人公、刑事、若い刑事でし
ょ。ああ、
そうですね。そうですね。うん。
いや、まあ、どうなんだ。
だからさ、見たいかと。
もうあんまり。
まあまあ、
見たいか？
キャラだけ。
だからちょっと含みがある感じだったじゃん。まだほら、全部見せてない感じだったじゃん。
でも小説もそんな感じで続編になってんの？
知らない、小説の方はどうだ、
映画の、あ、じゃあ映画なのかな。
続編やるって一応のはなんか記事で見たよ。あの、刑事君主演、刑事の人が主演で。
千葉雄大ね。
うん、千葉雄大人気に。
なんで人気なの？
俺もわかんない。あれ、初めて可愛いくらいで。
可愛い、
あんた。なんか出たとかさ。
でも、30だぜ、あの人。
え？
うん。33。
そんな年なの？
うん。調べたら。
なるほど。
俺、中性的なキャラで、バラエティとか出てんだよね。
あ、そうなんだ。
あー。
ちょっとゲイなのかなみたいなキャラクターです。
リューチェルみたいな。
リューチェルまでは言ってないけども。まあでもまあ、なんかそういう、本当に、そういう風な
人だな
って、フェミっぽいようなキャラクターで言って。
いや、だったら俺最後のあのね、スマホ落としちゃった女子高校生カップルを主人公にした方が見たいな。
で、また
同じことやってましたよ。この女子高校生。
だってさ、私は何も語りませんって言ってたじゃん、犯人が。
うん、
私何も語りませんって言ってたし、千葉くんの雄大くんのバックボーンみたいなのも語られてないでしょ。その辺でだからまた新たな対決が。
対決だったらいい。
誰が望むんだそんなもんみたいな感じ、
ね。対決なの？
対決でしょうね。あの二人がこう、新しい事件についてこう何かこう、蝶々発しとやり合うんじゃないですかね。
ああ、レクター博士と。
ああ、
そうでしょうね。
なるほど。
筋出し的だ。
もういいよって感じなんだよ。
なるほど。もうそれは決まってんだ。
なんかニュースで見たよ。やるの、続編制作とかつって。やるんじゃないのだから。ジョン・ウィックの4もやることだし。
まあ一応ヒットはしたのかね。
ヒットしてるんでしょ。ね、だってすごい並んでなかった。スマホを落とした
から。ああ、まあ、DVD はね、すごい借りられたし、映画公開時も割とヒットしたのかね。
だからあれ見に行ってさ。うんうん、何を思って帰ってくればいいのか分かんないんだよ、俺。ほんと、見に行かなくてよかったと思ってて。ただ見た感想としては、ルーフメイトと同じだもん。うん、なんだこのバカ話みたいな。ゆるゆるなバカ話。
あ、本当だ。スマホ落としただけなのに続編制作決定だ。
すごい。じゃあ、こっち拾っただけなのにも頑張ってね。
頑張って。
千葉雄大が主演を務め、海洋が話題を呼んだ成田凌も共演。
う
わ、前作に引き続き中田秀夫監督がメガホンを取ることが分かった。
長田秀夫監督も働くね。貞子もやるし、スマホ落としただけなのにもやるし。
はいはいはい。あ、だ原作もあるんだね。シリーズ第2弾。スマホを落としただけなのに、囚われの殺人鬼をベースに。続編がもう、小説もあるんだ。
まあ、いろいろと、なんかこう、暗算たる気分になりますね。本当に。
これがだからヒットしてるっていう、こういうのがヒットしてるとしたら、映画の楽しみ方がちょっと違うんじゃないの？
そうそうそう、
若い人たち
の。いや、でもこれを見て面白いと思う人って、本当少ないと思うよ。
面白い映画を多分見てない人が見たときに、多分、まあ、例えば羊たちの種目を多分見てない人が見たときに、こういうの見てね、多分ハラハラドキドキ感みたいなものを感じるんじゃないの？単純に。
まあそう言われてみれば別に筋で自分もだってね、何かのパクリかもしんないし、俺たちが喜んで見たりとか。
したいけどね。
まあ、それはありますからね、それは。
だからそういうレベルで見ると、まあ楽しめるっていうことなのかな。
いやー、ほんと不思議、不思議だったわ。
いや、本当に、あれだよね。都合のいい話ばっかりで。
なんかね、あのね、中本監督のやってることってさ、自分たちでここまで行こうぜって決めて、そこに向かって、突き進んでる感じするのよ、うんうん、でこういう映画ってさ、スマホを落としただけなのにって、うん、他人がどっかでゴール決めててさ、うん、全然違う人たちや、うんうんうん、でじゃあここまでやりますからって言って、うん、そこに向かってなんか言ってる、要するに仕事としてやってるだけみたいな気がするわけね、うんうんうん、だから見ててもさ、うん、なんとも思わないんですよ、
う
ん、
そうそう、だからそういう映画多いよね、すごく、
うん、
まあ、季節して今回だから対照的にさ、映画を見たからさ、うん、
対照的だったね、
明らかになんか違いがさ、うん、あるよね、うん、本
当に。だから本家の一途とね、一途、うん、それが来たらだったらさ、うん、どっちも違うんですよ。まあ本家も面白くねえし、まあ、あれもまあこんなもんだろうみたいな感じだったけど、まあ、今回はね、あの別にゲリラでやってるとか自主映画っぽくやってるから語りしてるわけじゃなくてね、明らかに中本監督の方が面白いです、これは、
うんうんうん、
それはもう、うんうん、うちのこの角度から見てると蜂蜜ジロー似てるな
って体型もね、
体型も似てるなと思った
というわけでね、
まあ、ちょっと議論はまだつきません
が、はい、まあまあ、はい、あの邪道の勝利ということでね、
は
い、
中本監督、あ、そうそう、俺ね一つだけねちょっとね疑問に思ったことがあって、
はいはい、
あの最初の主人公のメガネ君の彼の部屋で、うんうんうん、あの後ろにさ、DVD とかブルーレイが並んでるんですよ、
はいはいはい、
でこうブルーレイのボックスがあって、うん、ヤクザなんとかって書いてあるんだよね、うん、白いブルーレイの、あの多分 DVD のボックスに、はいはい、でボックスなのよ、
うん、
ヤクザなんとかって書いてあるんだけど、あれなんていう映画、なんとドラマだったのか、あれがちょっとねすごい何度止めてもね分かんないんですよ、うんうん、もしすいません、中本監督聞いたら、あの、なんていう DVD だったら、あのタイトルだけちょっと教えてあげると。
ついでに、あのね、フォロー、あの、我々の、あの、ツイッターもフォローしていただけ
るとね。ここまでコメ打っといて、もう、いいねも押してくんなかったら悲惨ですよ。
ですね、
いいねぐらい押してくださいって。もうコメ、若手にコメ、コメ。
また、次回、よろしくお願いします。
はい、
ツイッターも皆さんフォローしてください。
戦闘態勢 Z です。よろしくお願いします。
Z なの？
戦闘態勢取られちゃう。
はい。ああ、そうです。